こんばんは。ステージタイガーラジオのお時間がやってまいりました。今夜のお相手は
阿美次郎と
白井博之と
虎本豪と
小野飛鳥でお送りさせていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
阿美さん、今週に、
はい、今週早いな、
来週
いきなり、
はい、まあ、世間話と近況、はい、まあ、近況あのですね、うん、はい、じゃあちょっとこの場をお借りして告知させていただきますけれども、
いきなり、
あの、私来週の土日、12月16日17日ですね、あの自主企画を毎年やってる自主企画を今年も、やらせていただきます、はい、あのダンス公演でございます、はい、コンテンポラリーダンスなんですけども、東京からジュンジュンサイエンスというあのカンパニーを招きまして、うん、合同でパフォーマンスをするんですけれどもね、ちょっとまあこのジュンジュンサイエンスというのを簡単に説明しますと、昔水と油というパフォーマンスグループがありまして、うん、まあ、そこの方なんですけども、うん、あのそこの方でもう一人あの有名な方で小野寺修司さんという、はい、カンパニー・デラシネラというね、あの非常に面白いカンパニーが
ある、関西でも上演されてましたよね。
そうですね、あのいろんなところで活躍されてますけど、うん、まあ、そので、その小野寺修司さんのワークショップを受けて、よく受けてたのが、あの先日クロスシーンにも出ていただいた一撃屋の大隈龍太郎先輩ですよ。
あ、先輩。
そう、だから僕らちょっとなんかちょっと血脈が一緒なところあるんですけども、まあ、そういうあのカンパニーの方が来て、あとですね、あの僕が何回もよく言ってるんですけど、マイダンスアイドルと言って、はい、森川博一さん、はい、この方はあの皆さんに分かりやすく言うと、あの森山未来が出演していました、あの死刑執行中脱獄進行中という舞台にで共演して、
まあ、共演して
荒木博彦先生のね、
そうそうそうそう、
ね、
はい、非常にアメージングな、この二人、あの僕ちょっと付き合いが長くて本当に一緒に作品を作らせてもらったことがあって、あのすごい辛い目にはあったんですが、でもその作品がすごく良かった、僕それで今でもやっぱり踊り続けているなという、非常にあの師匠と言っても差し支えないお二人が今回ご一緒させてもらえるということで、非常に嬉しいやら緊張するやらというあの回でございます。あのホームページのね、あの出演者、劇団員出演情報のところに上がってますので、はい、ちょっと見ていただければと、あとワークショップなんかもやってますので、合わせてちょっと、はい、あのお席がねいっぱいありますから来てください。
ちなみに阿美さんはソロでやられるんですか？
そうです、僕ソロ2本、あとそれとあのあれですよ、あの
ネ
コザポンティ先輩も、はい、あの出ていただきます。
ネコザポンティさんは何をされるんですか？
あのね、これ河合美奈さんっていうまたダンサーとデュオで、
ま
あ、作品を作ってる最中で、まあ、彼もね、あのあんなんですけど、言うても総合格闘家、
まあ、体は動けますからね、
あの体はあるんでね、またいわゆるダンスしたのとは違う感じの
表現が、
あのカポエラとかもやっておりますから、
そうですね、
あの面白いですね、なかなか見応えあるものが、
なんかあれですね、じゃあ普段ダンス見慣れない方ってちょっと分かりづらいところもあるんですけど、
う
ん、短い作品というかがいくつか集まっている
そうですよね。アソートというタイトルをつけさせてもらってるんですけど、まあ、詰め合わせという意味なので、はい、まあ、ちょっと美味しいお菓子がいっぱい並んでいるような感じで、見ていただければというのと、実際にあの美味しいご飯も食べれるシステム、
現地でね、飲食しながら見れるんですよね、
はい、飲食してでちょっとおしゃべりする時間なんかを設けて、あのあれ意味わかんないっすよとか、あれってどういうことですかとか、ここ良かったよとか、俺はそうは思わないよとか、そういうことをワイワイ言って、そのなんていうんですかね、見てなんかモヤモヤしたのを持って帰らずに、そこで解消したりなんかわーわー言うて、もっとなんかこうざっくばらんにダンス鑑賞
きっかけになってるだけで、
そう
なるほどというのがありますと、
そういうことなので、よろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございました。
はい、
じゃあお疲れ様です。
あ、お疲れ様です。
帰らないでくださいよ、もうちょっと最後まで行ってください。
じゃあ僕も一つだけ、これもちょっとあれなんですけどね、あのその今から言うたら5日後ぐらい、12月12日の火曜日5時半からなんですけども、前出た48の
48時間の映画を撮るという
短編映画のやつで賞を取った作品が一挙に見れるっていうイベントがございます。
なるほど、じゃあ面白いやつばっかり集まってるんですね。
そうですね、まあ、あの審査員の基準で面白いと思われただろうという作品がいっぱい
なちょっと余計があるな、その言い方。
まあまあでも、まあでもね、まあ、いい作品が並んでいるかと思います。
すごい短いんですよね。
そうそうそう、見やすいですよ。7分前後ぐらいの作品、まあ
ね、48時間で作っとるわけですからね。
これも、まあ、はい、あのホームページ上にアップなりますんで見ていただけたらなと。
それは白井君の作品も
はい、そうですよ、僕撮りましたからね。
え、何を撮ったの？
助演男優賞を撮ったんですよ、また今度。え、
前は
今度は最優秀助演男優賞は？
前は大阪大会では無冠でした、うん、僕自身は、うん、作品が賞を取っていって、うん、アトランタで最優秀主演男優賞を取ったんですよ、
う
ん、
世界で？
まあまあ、白井君がどんな演技をしたかは見ていただくしかないというかね。
はい、そうですね。じゃあ今回は大阪で助演男優賞を取った、
うん、そうなんですよ。
なるほど。
これなかなか嬉しいこと
で。でも監督が違う監督なんでしょ。
はい。
っていうことは、はい、まあ、演出が変われど、うん、役者白井博之は評価されてるということで差し支えないですか。
そうですね。
これね、はい、僕別にフォローするでも何でもなくて、白井君がよく言うてることではあるんだけど、助演男優賞やからといって主演男優賞より下っていう感覚ではない。白井君はでも助演男優賞が欲しいっていうようなことはよく言うてるんですよ。では真ん中に立っての賞ではなくて横にいてるポジションで言ったらそのサイドにいるポジションやけど、そこでの評価やから、なんて言うんでしょうね、ピッチャーじゃなくてファーストで賞もらったみたいな、単純にめっちゃ分かりやすくてね、
ナイスアシスト賞的な
ことがあるんですね。だから、あの助演男優賞って何、主演ちゃうんかいということではないんですよ。
そうですね。
やっぱり、ね、有名ないい役者さんで、うん、ほんまに上手い人とかやっぱ助演もらいたがるし、もらいはる人多いですよね。
向き不向きの
ある主役向きの人とは、ね、
そうなんですよ。それこそ僕ピッチャーとか言いましたけど、ピッチャーに向いてる人と単純に外野に向いてる人って、うん、ね、内野に向いてる人って単純におるじゃないですか。
だからゴールデングローブ賞みたいな、
そうなんですよ、分かりすぎて。そうなんです。ポジションがそこを守ってるだけの話、は
い、でも賞もらえるだけいいですよ。
本当に本当ですよ。
ね、映画1本も時間短いよね、うん、短い、短編ですから見やすいんちゃうかということ で、
は
い、
入場が、ね、無料なんですよ。
あ、ぜひ、
大阪北区同心の辺、同心って、まあ、分かりますかね。
これもホームページに載って、
はい、これも載せます。
地図が載ってますからね、
はい、はい、まあね、口で言うよりかは見ていただいて、はい、ちょっとチェックしていただくのが一番早いのかな。
ちょっと関連があるのが、この撮った増杉監督っていうのがからつなげるといいのかな。
あ、増杉監督は僕の教え子ですね、もともと。
そうなんですか、こちらで。
僕が日本写真映像専門学校というところで講師をしてた時の、まだ23、24ぐらいの時の教え子かもしれない、ね、僕よりも売れてしまったんじゃないかと思ってます。
日本写真専門学校でどこかで聞いたことがあるよ
ね。え、
うん、なんか、うん、やらしいな。
俺ら言ってるから賞もらわれへんねんな。
やらしい、あざとい。いや、まあ、言いますよ、なんで最初に告知の話をね始めたかというと、今日本編の話そろそろ始めようかな、はい、この日本写真映像専門学校とステージタイガーのコラボレーション公演、メイメイというものが、とりあえず先行予約も開始されまして、1週間ほど経ってるのかな。
あと1週間ありますね。
ね、15日まで先行予約ですけど、なんとね、ちょっと今回びっくりしてまして、先行予約めっちゃ来てるんですよ。あの、うちのメンバー以外のあの役者さんがよく呼んでくれて
る。そうなんですよね。あの、ファンを大量に抱えてらっしゃる方が、ね、
そんな言い方がちょっとい
や、抱えてるということは素晴らしいことです
ね。多くのファンの方に支持されてるね、役者さんが。
なんであ
か
んと思
う。いや、あかんことない
よ。で、まあ、あの、とはいえですよ、とはいえまずなんやねんこの作品っていうところを、まあ、うちのね、やっぱり劇団のファンの方というか、支持していただいてる方にはね、説明しなければいかんなってずっと思ってて、
丁寧に
ストーリーとかって言ってるのかな、今までラジオとかで
軽く。
まあ、演出の僕が言うのもあれなんですけどね、うん、分かりやすく言うと、うん、ハートフルコメディとか、
コメディですよね、
青春群像劇やと思います、
うんうん、そうですね、
はい、もう主人公がね、ざっくりと18歳の女の子なんですよ、うん、18歳の女の子で、まあ、最近の僕だと18歳の女の子と見せかけて実は成長した大人でしたとか、多分いろいろそんなのあるんですけど、最近は、うんうん、そうじゃなくても18歳の女の子を実際の18歳の女の子の役者さんが演じている比較的等身大と言えるような悩みを面白おかしくいろんな角度から描いた作品ですね。まあ、だからね、誰に見てほしいというと若い子に見てもらうのが僕一番いいんじゃないか、ね、大人が見てもね、やっぱり思うところはいっぱいあるんですけど、でもやっぱり視点はあくまで18歳の女の子の視点なので、というのもこの脚本書いたのが僕ではないんですね。
そうですね。
これまた僕の教え子の阿部佳代子という子が、まあ、現役の学生の子ですわ、専門学校の子が台本を書きました、まあ、僕も多少ああだこうだ手直しさせましたけど、なんでやっぱりその子も19とか20歳とかなんですよ。やっぱり価値観が18歳 の、 その主人公近いんですね。なんで、まあ、少なくとも今の僕、38歳の僕には絶対書けない世界観、いい意味でのパワフルさ、切なさ、儚さみたいなものもあるから、そこがまず作品のカラーとして面白いんちゃうかと。だから我々ステージタイガーのメンバーは出てるんですけど、はっきり言いますよ、おおむね先生かお父さんかお母さんです。
そうですね。
そう
なんですよ。あの、学生役には若い子たちいっぱい出てます。
うん、ね、 みんなキラキラしてますよ。
おおむねだからこのメンバーを並べた時にお父さんお母さんチームと学生チームに大きく2分の1に分けることができるんですよね、うん、まあ誰がどこに入ってるかということでございますわ、
うん、そうだからね、はい、あの学生が1000円なんですね、これ。
ああそうですね、ぜひ見ていただきたい。
そう、今まで、大人で見てくださ我々を見てくださっている方とかは周りのお子さんとか親戚のお子さんとかご自分のお子さんとかね、うん、お知り合いのちょっと中高生とかにお誘いいただくと良いのでは
なるほど
と思うんですよね。結構これはお芝居初めて見るような子とかに体験をしてもらうのにもとてもいいんじゃないかな。
そうですね、まあストーリーもうちょっとだけ説明しますと、主人公近藤夢美という女の子がですね、まあ、あの進路を控えて悩みながらお母さんと二人暮らしをしている、うんうん、まあ、チラシに載ってる程度のことしか言えないんですけど、そのお母さんがなんと若い男性と再婚することになってしまうわけですね、
はい、私ですね、お母さんね、
ね、お言っちゃいますか、小野さん演じるお母さんがなんと再婚することに、しかも相手がとても若い男性で、まあ、18歳の女の子はやっぱり子としてもあるけど女として揺れる部分がやっぱあるわけですね。でどうなんだと、でも進路についての悩みもあって、そうこうしてる間に周りの友達はどんどん進路を固めたり、ね、夢を追いかける者もいれば逆に諦めている人間もおったりっていうので自分の立ち位置に悩んでいく、まあ、家族と青春のストーリーなんですね、うん、っていう感じでございます。はい、
いや18の時どうでした？
そのあでもね、
やっぱり悩むっちゃ
悩んでました。進路のことは悩んでました。家族のことはそこまではなかったんですけど、うん、でも進路って最終的に行き着く先やっぱり家族につながってくるので、うん、自分のだけでお金出せなかったりとか、うん、まあ、親にこう考えてんねんってことを言わなきゃいけないから考えてましたね。
18で芝居してる子と比べるとこんなに頭良くなかったな。
ああ僕もそう思います。
なんなんこの子らの頭の良さっていうか、この世間慣れした感じ。
大人とね一緒に何かするってことができる
ね。あのコミュ力が高い。
大人と一緒の社会にいるってことがすごく意味がなんかあるというか。
いや本当ミラノちゃんいいですね。
ああ主役のね三田ミラノというのがいるんですけど、可愛、うん、いですか。
ドキドキするんですよね。
あそうですか。
いや本当に魅力的な子だと思いますよ。
あそうですか。
ミラノちゃんがあの稽古休む時教えてください。僕も休みますから。
なんでや
あ
の
ここだけの話ですけど、あの、ね、はい、白井君がねなんか結構シャシャシャシャシャっていう音がするなと思ったら、横で、ね、白井君がミラノちゃんを連射してるんですよ。そうそうそう、何回も
やめてください。
稽古場写真で撮らなきゃ、ま
あ、見た目ミラノちゃんね、あのこのチラシで飛んでる女の子ですけど、
う
ん
う
ん、
ただなぜそれをしてるかというと、彼女の表情が本当に目まぐるしく変わってどれもいいからなんです、
う
ん、
あ
でし
ょ、表情豊か
ですね。そうそうそうそう、
撮りたくなるんだな。
いや本当に表情コロコロ変わってどれも今言うたね。
今言うた。もう一回言うとき。
これ写真ね、こうチラシは結構なんか不思議な可愛い面白い感じの顔になってますけど、めちゃくちゃ可愛いです。チラシのね、まあ、50倍ぐらい可愛いです。
でも、あのチラシよりもっと可愛いというのは、
あの写真見てもら
った豊かな表情ですということをですね。うんうん、僕実は教え子なんで彼女も。ミラノが下手したら10歳、もう小学生ぐらいの時から知ってるので。だからなんかあまりベタ褒めもするのもちょっと気恥ずかしいものもあるので、うん、まあ厳しくする必要もないけど、プレーンな立場でものを見たいなと思っているんです。表情は豊かですね。
ぶっ細工な顔もしますしね、
うん、あのね、なんかその可愛い可愛い言うてるけど、いわゆるその美少女でどうこうで可愛いということでは
断じてないです
の意味ではないという意味で可愛いではなくて、なんやろな、見てて興味を惹かれるというか目を奪われるという意味の、
愛苦しい
ですね。そうなんですね。
もちろん綺麗系か可愛い系かで言ったら可愛い系に分類される。
だから彼女が思い悩んでるというシチュエーションにすごく見てて引き込まれやすいですよね。思い悩んでるのであれば何とかしたりたいなと思うし、どうするんだろうなとかっていうのは、
して彼女が本当にあの明るい、
明るい、
いい明るさを持ってるっていうのは本当に素敵だなと思います。
みじんもね、ドロッとしたところがないんです
よ。まあまあ知らないですけどね、本当のとこは知らないですけど、
まあ、いやでもあんな感じの子ですよ、うん、昔から
僕らもね、あんなやったらもっとね、違ったのにね。
そうですよ。あの、僕ミラノに関しては教え子でもあるし、同じ事務所でも芸能事務所所属でもあるので、うん、まああの嬉しいですよ、うん、一緒にこうやって彼女が成長した時に演出家としてまた一緒にやれるっていうのはね、お互いの成長というとあれですけど、特に彼女の成長僕は見れるので、うん、なんかちょっとしたお父さん気分です、ほんまに。
いやこの間僕ね、稽古終わり一緒に電車で帰ってたんですけど、はい、でちょっとしゃべったらね、はい、あのなんか本当にもう皆さん素敵でとても楽しいですっていうことを言われて、もう完全にほだされてます
大丈夫、
おっさんちょろいな、
なんかこうたろうか。
ま はでもミラノ以外にもですね、本当に個性豊かで魅力的な、若手という言葉も失礼なんですけども、若い女の子たち、まあ、男の子もどっちかというと女の子の方が多いのかな、うん、若い子っていうことなんですね、はい、なのでそこも作品の魅力の一つで、逆にじゃあ大人として我々は何を見せるべきか、どう存在すべきかっていう、まあ、いや結構大事なポジションを与えられてるんですよ、
うん、いやそうです
よ、そうなんですよ、だからそれをどう受け止めてどう示唆していくのか物語にっていうところで一つ、うん、もうなんか問われてるのかなと、
うん、
まあなんか我々の立ち位置を考えるチャンスでもあるかなと。
だからそのもちろんね、その年頃の人たちにすごく伝わるというか響くものがあるだろうと思うけど、
うん、
なんかおじさんたちもなんか甘酸っぱい気持ちになるというかね、うん、あの頃はこうだったかなみたいな感じは僕は感じてますよ、うんうん
ね、はい、
うん、思い出してみるもよし、うん、親の立場で見るもよしですね、
うん、まあでもね、今のこの悩みと我々のあの当時の悩みってまた違うんだろうなとも思うけど、う
ん
う
ん、まあでもね、そんなに今風かって言ったらそうでもないかもしれない、作品自体は、うん、結構普遍性のある物語とか、うんうん、多分昔と今もとでこんな違いはないだろうというような、僕も昔確かにこんなことで悩んだんじゃないかなという、
普遍的なことでは普遍的だと思う、もちろん、
はい、で、まあそれぞれのもうちょっと時間もあれなので、うん、見どころもうちょっとだけ言っておくと、演出僕なんで、
うんうん、
まあこの阿部ちゃん、僕の教え子、もう一人の可愛い教え子が書いたこの台本をいかに僕がぶち壊すかというかいい意味で僕カラーに染め上げながら面白おかしく、あのね、場面転換めっさするんですよ今回、
ね、
そこ見どころです、どうすんねん、
どうすんねんですよ、
どうすんねんをどうすんねんっていうところにやっぱり自分に課してるので、
うん、
その場面、しかも三方囲みなわけです、アート感、
うん、
それを踏まえた上でどう場所を変えていくかっていうところで、一つ演出家としての技術が問われてるなと思うので、うん、そこを見せたいなと思っています、
はい、はい、
小野さんの見どころは、自分のでもいいよ、
え、見どころ、
見どころ、
私結構言ってますよ、まあ前回前々回、
あ、そうな
んです、じゃあ亜美さんに聞きましょうか、はい、
見どころですか、え、僕の、
うん、
じゃあまあ今の作品のでもいいですよ、まだね、まあ、練習そこまでね、まあ、全部やってるわけではないから、
うん、そうですね、まあ今のところやっぱりその若手がこうあがいてる感じがどう花開いていくかなっていうのを楽しみにしてるっていうところですかね、
はい、
はい、
うん、最後
は、いや僕はまあ、でも僕は学校の先生という役どころなんですけど、
ね、
いや楽しいですね、
ミラノをよく拉致する
やつですね、そうそうそう、だからもう女子高生と絡んでる感じがすごい楽しくて、
ね、やめて、もうちょっとそれはもう抑えて、
お芝居ですよ、
分かってる、分かってるけど、
ちゃんと
分かってるけど、
うん、だってキャーってなるんでしょ
キャーってなって
ね、いろんな部活が、演劇部とかがあって、みんなが練習してるところにウェーって入っていってキャーってなるみたいなのが
あるよ、
キャーのね、
そうそうそうそう、なんか嬉しいなと思っていや、なんかそういう僕が楽しいですっていう、なんかやってる人間が楽しくないと楽しくないじゃないですか、
い
や、
そうですよ、う
ん、はい、非常に単純に楽しいという単語がよく出てますけど、まずは楽しい作品なのかなと思います、ライトというとこ、まあ、あまりライトヘビーで分けたくないところであるんだけど、見やすい作品かなと思ってますんで、改めまして公演情報言っていいですか、
はい、
斜線ステージタイガー、ですね、この斜線に関しては卒業公演舞台コースをねなります、メイメイ脚本が、阿部佳代子演出虎本剛をしております、場所は近鉄アート館、来年2018年の2月3日4日234と覚えてもらったらいいですね、うんうん、はい、
でも2日じゃないですよ、
そうそうです、2月の3日4日で土日ですからね、チケットは今絶賛先行予約中です、
え
で、先行予約だと座席のブロックが選べます、3方向を囲んでます、
うんうん、
おすすめは僕 B ブロックの正面から見るやつを演出的におすすめしておきます、
あ、なるほど、
そもちろん3方向から見たうまみはあるんやけど、うん、ちょっとまだそこまで練習してないけど、ラストら辺のシーンが僕一応頭に描いてるんですけど、多分 B ブロックから見るのが一番美しい、
はい、
なのでおすすめ早めに予約して B を抑えて、
はい、それでは皆様また来週ごきげんよう、
さようなら。